いやー、証っていいなって、自分が一番恵まれるわとこう、思ったのです。そしてその次の週か、その次ぐらいでしたか、とてもいいお天気の時、教会を出て道を歩きながらですね、私は今もそれがどこであるかちゃんと覚えています。思いました。私のことを愛してくれた人はたくさんある。祖父母は溺愛してくれてる、父も愛してくれてるし、2番目の母も愛してくれてるし、亡くなった母も愛して気になりながら亡くなったんだろうな、何人かの友達も愛してくれてる、でも私の一番心の悩みだった過去の罪の問題と、そしてその恥ずかしい醜い心のその罪の問題、それを見事に解決してくださったのはイエス様、あなただけですと、空を仰いだ時からですね、私はもうキリストから離れられなくなったんです。本当に離れられなくなったんです。こういう本当に神様の愛に愛されて、それ以来生きております。50年になりました。2番目、ではこのキリストの愛について聖書から少しお話をしたいと思います。愛という言葉は日本語では漢字もひらがなもカタカナも愛と発音します。でもこの新約聖書が書かれたギリシャ語には愛を表す言葉が4つあるんだということを皆さんも聞かれたでしょうか。一つはエロースという男女の愛、そして二つ目はストルゲーという血を分けた親子兄弟の愛を示す言葉、そして三つ目はフィリオという友情、まあ美しく響きますね。この三つは人と人との愛で、もちろん大事なものなのです。本当に大事なものなのです。しかしこの愛に大切な土台がもしなかったとしたら崩れていくもの、これはもう毎日のようにテレビや新聞で見るようなことです。ますますひどくなり、何が親子の愛、何が夫婦の愛、何が男女の愛、親子の愛というような、ますますエスカレートして信じられないような世の中ですよね。そのこの3つの奴隷も表すことのできない神の愛を表す言葉がアガペーという言葉ですね。ギリシャ語でアガペー、この読んでいただいたところに愛するとか愛とか、これは全部アガパオというアガペの、その語感が用いられている、神の愛を表しているのです。それじゃあ神の愛、まず第1話ですね、愛の源泉、愛はどこから来るか、それが7節8節をご覧ください。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか、愛は神から出たものなのである、すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。愛さない者は神を知らない、神は愛である。愛は神から出たものなのであるとあります。神から愛は出たものです。愛の源泉はこの神です。だから愛さないものは神を知らない、愛してるよって言って神様知ってる、うん、知らない、じゃあそれは偽物っていうことになるわけです。 もともと人のうちには愛ってないんです。のように見えるものはあるかもしれませんが、ないんです。愛の源泉は神。そしてそのアガペの愛をもって私たちは夫婦であれ親子であれ友であれ愛し合って健全であるわけなんです。愛の源泉は神です。では愛の方向はどうでしょうか。これは神様の愛というのは一方通行の愛です。三つのこのエロス・ストルゲー・フィレオ、それら人の愛はどうしても見返りを求める愛なんですね。まあお母さんの愛っていうのは、神様の愛に近いと言われます。実際子育てをしている人たちをこう周りで見てるとですね、すごいなってこう思うんですね。でもそのこれでもお母さんというようなお母さんたちが今頃はいっぱいおられます。本当に全く見返りを求めない人と人との愛というのはないでしょうね、本当に。ところが神様の愛は一方的な愛、一方通行の愛。10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために、贖いの供え物として、御子をお遣わしになった。ここに愛があるとあります。私たちが神を愛したのでは、もちろんありません。誰一人、神様愛してますって生まれた人は誰一人ありません。神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために、贖いの供え物としての、して御子をお遣わしになった、ここに愛があるとあります。神様が一方的に私たちを愛してくださった。そして救い主である御子をお遣わしくださった。というわけです、私たちが、まずですね、本当に私たちが誰かを愛する、まあ本当はそれは、愛でない場合が多いんですけども、とかく、趣味が一緒であるとか、親子だから愛さないといけないよねとか、夫婦だからねとか、そういう関係で愛していくとしますけれども、じゃあ神様が愛してくださった対象というのはどういうものたちであったか、これは一箇所だけ、聖書を開いていただきます。ご無理な方は聞いててくださって大丈夫です。ローマ人への手紙の第5章にこのようなことが書いてあります。ローマ人への手紙の第5章、口語では238ページ、ローマ人への手紙の第5章の6節を見ていただきますと、私たちがまだ弱かった頃と書いてあります。弱い存在、どうでしょうかね。そういう方々を愛しますか。そしてキリストは時至って不信心な者たちのために死んでくださった。不信心、神様なんかは私いらないです、キリストも関係ないです、教会はもう本当に、弱い人や、女の人や子供やそういう人が行けばいいんでしょう。不信心な者たちのために死んでくださった。そして8節では、しかしまだ罪人であっ った時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって罪人であった時、本当に罪人である自分でさえその罪はおぞましい